皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46の松尾美優です。そして
乃木坂46の田村真由です。
よろしくお願いします。この番組は同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼ脱線トークの雑談ラジオです。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグ乃木談をつけてポストお願いします。
はい。
さて、先週と先々週は3月25日に行った公開収録の模様を放送しました、うん、改めて会場に来てくれた皆さんありがとうございました。
イエーイ、
嬉しかったね、うん、ベルクさんもありがとうございました。
ありがとうございました。結構ね、本当にたくさんね来てくれて、
そう、
私初めてだったから公開収録、うんうん、まあ事前にさ、うん、結構コールしてくれるとかさ、声出してくれるみたいなの言ってたじゃん。
うんうんうん、
もどれぐらいしてくれるのか分かってなかったから、うん、なんか思った以上に声出してて、
おーって、
おーってなるでしょ。
びっくりした。なんかライブの時ってさ、イヤモニ越しに聞くじゃん。
そうそうそうそう。
あの感想。だから、あの、ダイレクトに。
そう。
みんな、そう。
みんな声大きいんだなって思うよね。
ねえ、めっちゃ大きいんだよ。いつもイヤモニで。それが半分ぐらいになって重さ大きいじゃない、やっぱり、
うん、すごいなって思うから
びっくりしちゃいましたけども、
楽しかったね。まあ新制服で、
あ、そうだった
しね、
うん、
もう絶対に前に出ないよって言ってたけど
絶対に前に出ない主義だった。でもね、良かったです。すごい、
ね、コールもできなかったしね、みんなね、
うん、
すごい和やかな
大成功でしたでも、いや、あれは無理だよっていっぱいさ、
ミーグリ
でも言われて、
うん、
なんかあれが来るとは思わなかったからさみたいな
こっちがあんなに言ってたのに、
さすがに無理だよってみんな言ってたから、すごい、またね、コールが難しい曲をたくさん探していきたいなと思いました。
確かにこれから増えるかもしれないしさ、
なかなかないじゃん。
ないね、大体
探したけど、
盛り上がる曲、ライブ映えする曲多いから
難しかった。滋賀県24歳男性、あいつはやっぱりダーハラさんから、
はい、
まゆちゃん、みゆちゃん、こんばんは。
こんばんは。
公開収録で唯一悔しいことがありました。
お、
それは命の真実ミュージカルリンゴとカメムシのコールができなかったことです、
うん、
多くのファンから選ばれた戦士であろう僕たちが、偉い人も見ている中で挑戦すらせず、初めから諦め、何の成果を得ることもなく、ただただお二人のお顔を見つめるというにやけた平日、ノーミュージカル、勝ち誇ったリンゴと情けないカメムシになってしまったことが唯一悔しかったです。第3回の公開収録では、天空の豆の木でリベンジさせてくださいあー、あやめちゃんとなぎちゃんかな、
うん、
あれもね、ミュージカルっぽいってね。
そうだね。今回のシングルのね、
そう、
入ってる
曲だ、
曲なんですが。確かに。でもさ、確かにみんな始まった瞬間に、うん、あ、終わったみたいな感じで。
ね、でもさ、ちょっとさ、挑戦してる人何人かいたよね。
いた、どこだっけ、どっかで。
ね、なんか、あの、繰り返
し。おかけみたいな感じで言ってたよね。
でも2回目からはなんか諦めちゃったよ、ね。
なんか恥ずかしくなったのかな、
心折れちゃった。
言わなくなったって思ったよ、うん、
って思った。
でも面白かったな、あれ。
ね。異様な空間。
神奈川県35歳男性、グランデさん。まゆたん、みゆちゃん、こんばんは、
はい。
公開収録参加しました。うん、いつも聞いている乃木壇の空気感そのままで、もうずっとこの時間が続けばいいのに、と思うくらい最高の時間でした。うん、
よかった。
中でも印象的だったのが、まゆたん先生がメールを丸めてゴミ箱にポイッとするたびに起こる歓声で、うん、会場の大半が僕も丸められたいって思ってるのではと思うレベルでの大歓声でしたね、
うん、
ある意味異様な光景でしたが、メールを丸めた側としてまゆたん先生はあの瞬間どんな気分でしたか
どうでした。
いや、まあみんなが求めてるんだったらと思って、もう心を痛めながらメールを丸めたから、うん、結構傷つきながら、私は自分の身を削りながら丸めてたよ
そうね、
そうそうそう、
ぐしゃぐしゃにしちゃって、
もうメール渡されるたびにみんなが期待した目で見てくるから
ね、わかる、やるのかやるのか、
丸めるよな、まゆたん丸めるよな、それ顔で見てくるから仕方なく、
うん、
泣く泣くこう丸めざるを得なかった。
そう、いつもはさ、いつもだったら多分丸めてない子も丸められてた、
ね、あ、そうそうそうそう、別に私そんな嫌と思ってないことまで丸めてたからだからまああれはパフォーマンスですね。
そうですね、頑張りました、
ありがとうございました。
あ、スプーンね、
あ、曲げられてよかった、
ね、よくやった。
なんかあのメイク中とかにさ、練習用でみたいなのでさ、うんうん、やった時に本当に曲げらんなくて、
うん、硬かった。
そう、めっちゃ硬くて、 なんかまあ力ずくでさ、やったらさ、できたんだけど、なんか私が思ってるスプーン巻きじゃなくて、それは。
そうなんだよね。違うんだよね。
だから本番でちゃんとできて、うん、なんかほっとしました。スプーン巻きにこんな思いを乗せてる人いないと思うんだけど。
みんな楽しみにしてたから。
そう、ミエもね、やったもんね。
できたよ。
机を使ってね。
そう。便利だよ。机のここの端っこでやるとうまくできる。
力技だから、それほぼ。
じゃないと曲がんないぐらいさ、結構カレースプーンぐらいの、ね、スプーンだったから。大きかったね。
ねえ、またちょっと、しっかりと予習して、
うんうん、
もっと軽々しく曲げてるように、できるように頑張りたいなと思います。
私もやろう。
私もやろう、本当に。
うん、ということで、またタイミングありましたら公開収録やると思うので、楽しみにお待ちください。
はい。
で、4月5日に行った38枚目シングルのアンダーライブについては、来週お話しします。
うん。
あと、なんだ大学？
そうだね。
前回ちょっと番組内で話していた卒業論文どうするか問題なんですけど、うん、ミーグリでもね、あの卒論どんなの書いたか教えてくれた方もいるんですけど、メールも届いているので、うん、ちょっと紹介します。
お、楽しみ。ミユのためにみんなが教えてくれてるんだから、
みんなの卒論を聞きたい。東京都31歳女性、青の提唱者さんから。
はい。
私の卒論のテーマは防災食を起点とした町おこしについてです。
難しい。
私のゼミではある田舎町の町おこしプロジェクトに参加していたので、その町の特産品、野菜やお肉などで防災食を作り、地域活性化につなげるという内容だったと思います。
うん。
今思うと少しコアだなと思います。
うん。
松尾さん、全然参考にならないテーマでごめんなさい。あ、すごい。でも真面目な感じです ね。すごく。
ほんと卒論って感じの。
うん。でも、ミーグリでも何人か教えてくれたけど、うん、すごく真面目な方もいたし、
うん、
逆になんか、この専攻だったけど、違うことに興味があるから、無理やりそこの共通点を探して、無理やり書いたみたいな。自分が書きたいこととやってることを頑張ってつなげて書いたら書きやすかったって言ってる人もいたりとかして。
ミユって好きなことある？
ないんだよね。
今学んでることとつなげられる場所ある？
ないな。
ディズニーとかさ、
なんだろうね。
なんかない？
でもなんかないかなって思って、最近自分の思ったことを一行ぐらいで、
うん、
日記みたいな、メモみたいなしてたら、すごいなんか何もつながんな
さ。何もつながんないか。
そう。
そうか。なんかね、好きなことだったらね、スラスラ書けそうじゃん。で、ディズニー好きでしょ？
そうだね。でも好きなことよりも多分嫌いなこととか、
いや、
なんかなんて言うんだろう。
なるほど。
ヒヒヒっていう思うことに気づきがち。だから。好きなことがあんまない分、そっちの方が書きやすいのかなとか。
嫌なことについて、
なんかこれどう思うっていう
話とか。問いかけ。
そう。神奈川県34歳男性、にゃんにゃんにゃぎピームで世界征服さんから。
はい。
僕の卒論のテーマは、膝への負担が大きい動作についてです。ダッシュや急なストップ、ジャンプなどの動作がどれくらい膝に負担をかけているのかを調べ、バイオメカニクスという分野とスポーツ医学の視点で怪我の予防にアプローチする研究でした。大学院でもその研究を続け、英語で論文を書いて海外の学術雑誌に掲載されました。
すごい。
みゅーちゃん、卒論頑張ってください。いや、なんか次元が違うかも。
いいじゃん、いいじゃん。肌様でジャンプするとどれぐらい膝に負担がかかるのか。
やりなよ。お一人様とかね。
乃木坂のジャンプする楽曲、結構多いよね、どれぐらい膝に負担かかるのか。それこそさ、アイシーとかさ、
うんうんうん、
あと、4期曲って結構、ピョンピョンしてる曲多いから、ジャンフラとかもさ、
一番ピョンピョンしてる。
片足ジャンプじゃん、最初。だから、それでどれぐらい膝に負担がかかるのかって。
右膝、左膝、この曲はどっちが負担大きいかとか。
これを何年間続けたら、何年後に膝壊しますみたいな。そっちの書きなよ。
確かにありそう、そういうの。
いいじゃん、いいじゃん。
ありえるね。
うん。面白い。
ちょうどいい。ちょうどいいやつだそうです。東京都19歳男性、おちょこちょえメガネさん。
はい。
僕が高校の時にしていた研究は、メダカの生育環境に伴う変化です。実験系のテーマなので、松尾さんの専攻に合わないのではないかなとは思いますが、てんてんてん。え、すごいね。高校生でこれやってたの？
高校生で？
そう。だって今19歳だもん。
あ、 すご。
すごいね。私さ、これあんま言わない方がいいんだろうけどさ、うん、あのメダカの赤ちゃんをさ、
うん、
小学校の時にみんなで育ててたのね。
うん、
そしたらボウフラ
、うん、
がなんか育っちゃった。
あ、大量発生しちゃった。
ならしくて、うん、みんなで反省した。なんかすごい悲しかった。
メダカは生きてる。
よくわかんないけど、ボウフラが育ったみたいな。
そこの記憶はないんだ。
よくわかんないんだけど、
ボウフラがたくさん育っちゃった。
その班ごとに置いてあんの、
うん、
水槽が。そしたら、何々班の皆さんって言われて、ボウフラが育ってるからって言われて、ボウフラが何かも知らなかったから。
あ、そうだね、その時はね。
何メダカ育ててたんだけど何かみたいな感じで言ったら、え、カノアカちゃんって言って。もう大変だった。
やばい、もう教室蚊だらけになっちゃうよ。
すごいショック。理科室ごめんなさいって言って
そう、ボウフラって何したらできるんだろう。
なんかよくわかんないんだよね。ただ反省はしたけど、
うん、それだけ。ただそれだけ。
それだけだからメダカは大変。
確かに。でもさ、本当にさ、今アイドルやってるから、
うん、
アイドルのことを推してるファンについてとかさ、
え、難しい。
どうしてアイドルを好きになるのかとか。
あ、みんなどうして
みたいな。
あれ、
みんなどうしてですか。
なんかアイドルと、うん、そのミーグルをするとなんかどういう感情になるのかとか。
あ、確かに私がさ、何かをそう、うん、なんていうんだろう、すっごい好きになったことがあんまりなくて、
うん、
なんかみんな結構キャラクターとかでもさ、まゆたんだったらさ、すごい好きなものたくさんあるじゃん。アニメとか、
VTuber とか。
そうそうそう。で、そういうのが一個もないの。ゼロなの。だから、なんでみんなそんな何かに夢中になれるんだろうっていうのはすごい気になる。なんか自分が何にも夢中になれない。すごいつまらないからさ。
そんなことないよ。でもだから、これから好きになれるものがいっぱいあるってことだよ。今好きなものがないってことは、これから先さ、いろんなものと出会うんだからさ。
繰り返すって言うじゃん。中学2年生の時ぐらいに好きになったものって、
うん、
またブームが来るみたいなさ、
うん、
いや中学2年生の時も何も好きじゃなかったんよ。
あ
繰り返すものもないんだよ。なんか全部浅いの多分。
え、でもそれは私もだよ。そんな深くじゃないよ。え、
私からしたらすごい深いよ。
本当に？
うん、すごいすごい深い。だから何かに夢中になりたいけど夢中になれない人、私は。
あ、難しいね。メンタルケアのコーナーじゃないです。
別に言うと、そんなじゃないよ。元気元気。
でもだけど趣味があることがいいことでもないからね。趣味がなくても、例えばさ、家でさ、ぼーっとしてる時間で癒される人だっているわけだし。
あ、
なんか仕事をしてるのが楽しいって人もいるし、仕事が趣味みたいな人もいるわけじゃん、世の中には。
何にもないかも。
だから、うん、なんか、生きてる中でこの時間が一番好きだなみたいな時間があればいいんじゃない。別にそこがにさ、別にさ、そのプラスアルファでさ、そのアニメが好きとかなくても、家でソファーに座ってる時間が好きでも、別にそれで自分の人生が豊かになるんだったらそれでいいと思うし。
まあ、あるかな。あー、次回の収録の時何が好きか発表して。
確かに。私はもう今日も好きな推しのグッズ買っちゃったからね、うん、発売されて。
そう、推しがいる人ってすごいと思う。
推し、推し。
推し使ってみたら？オルメルでいいじゃん。
できない、できない。
オルメルは違うの。推しではないの、あれは。
全然なんか、あの、
かわいそうだからね。
なんか、つるっとして
て。かわいいなってこと。
なんか、珍しいなって思って。
亀珍しいなって。
気になる、気になる。
でもさ、気になるってすごい大事だよ。
推しについての卒。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
でも私がその気持ちがわからないから。
わからないから、学ぶんでしょ。学ぶっていうか、そのちゃんとさ、探求していくんじゃないですか。
アンケート通りまく。あ、やっぱインスタ始めてアンケートやらないとダメ。
そうそうそう、インスタやんなよ。
やりません、やりません。やらないですけど
本当に。
ということで、オープニングはこのあたりで、私たちがナレーションしているベルクさんの CM をお聞きください。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談 だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
ではここから番組の看板コーナーやっていきましょう。せーの、
乃木坂何でも相談室。日本全国の悩める子羊さん、お待たせしました。あなたのお悩みを To You のまゆたんと
みゆたんで
ゆるーく解決しましょう。
東京都42歳男性、明日やろうはバカ野郎さんから。
はい。
職場に若手男子がいるのですが、うん、普段からなかなか自分から情報を共有してきません。
うん、
するとこの前、いつものように、あれどうなった?と聞くとついに、報告しないといけなかったですか?と言われました。最近の若手の間ではテレパシーで会話するのが普通なのでしょうか?
あー。まあでも自己完結しちゃう人って多いよね、多分ね。自分の中で。
確かにね。
よし、やったから、この仕事終わり。みたいな。それをわざわざ報告しなくてもいいでしょみたいなさ。多分自己完結型多いんじゃない？
全部言いに行っちゃう。
ね、私も不安だから全部言っちゃう。
うん、合ってるか分かんないから。
うん。でも、それはもうさ、もう性格じゃん、その人のもう。
うん、ね。
そこを正していかない限りどうにもできないよな。
そうだよね。
難しいよね。
自分の中ではね。
そう、仕事をちゃんとしたっていう認識だろうから、うん、本人はさ。
でなんだっけ、なんか、その、リーダーみたいなのがいて、うん、みんながいるわけじゃん、リーダーについてく、うん、リーダーは報告してこないなって思ってて、そのみんなはあーリーダー何にも指図してこないなって待ってるかもしれないね、うん、みたいなの見た、
うん、あだから、うん、渡すときにこれ終わったら報告してねって一言添えればいいわけだから、なんかお互いにさ歩み寄らないとダメだよね。なんか、なんで報告してこないんだだけじゃなくて。
そう、向こうも
報告、
聞いてこないな。
そう、思ってるから、うん、多分お互いに、なんでだみたいな。そう。なんか謎の空間ができてるから。
早く言えよってお互い思ってるかもしれない。
渡すときにこれ終わったら報告してね、うん、とか、なんか、言ったら向こうも、うんうん、あ、わかりました、報告しますってなるだろうから。
そうだね。
お互いに歩み寄りましょう。
それがいい。
はい、解決。
ラジオネーム、明日やろうはバカ野郎さん。
今日もお疲れ様。神奈川県39歳男性、有吉家のレオポンさん。派遣先の会社に新しく入った方が、初日から毎日2時間近い遅刻をされていたので、派遣先の会社に新しい方に問題があることを説明、チームから外してもらうことにしました。後日、問題の方から、チームから外された理由が知りたいと質問されたので、勤務態度に問題があることを伝えたところ、なるほど、このチームはそういうところが評価されるんですね、勉強になりましたとのことでした。私の評価基準は時代に合ってないんですかね。
なんかさえ、誰なの
誰なの。
なんかさなんかそういう人たまにいない、うん、
なんかさ何
注意注意、こっちは、
うん、
注意として言ったのに、
うん、
あーそういうとこを気にするんですねみたいななんか人ごとみたいなさ、なんか あなたはそういうとこ気にするんですね、へえありがとうございますみたいなさ、
直す気ゼロな感じね。
そうそう、ね、あ僕と気にするとこ違いますねみたいなことじゃん多分。
確かに
そういう人たまにいる
よ。いやもう遅刻はダメだよ
ね。え、
ね、社会人として
2時間、
2時間結構遅刻の域超えてるよね。
すごすぎ
で連絡もなかったんでしょ、だってこれ絶対
それダメにしよう。
ね、それでさ外されてさ、なるほどこのチームはそういうところが評価されるんですね、勉強になりました。
勉強になりました、やばい。
私もう頭つかんでグワングワンしちゃうかもしれない、ね、
何言ってんだよって
なんだお前って、うん、
すごいすごいね。
でもさ、もうハート強くない？
強すぎる。
なんか2時間遅刻したらめっちゃ申し訳なくなるじゃん、やばいどうしようどうしよう、もう冷や汗止まんないじゃん、
ミジンコみたいな気持ち
で、なんかほんとごめんなさい、私なんかこのチームいてごめんなさいみたいなさ、なるじゃん。
なんないんだよ。それがすごい意味がわからない。
なんかどうやって生きてきたのかを知りたくない。
うん、気になっちゃう。
この人の卒論書きたくなるよね。
うん、なんかさいるじゃん。そういう人ってやっぱり全然気にしないタイプの人と、
いるいるいる、
めっちゃ気にするタイプ
の人じゃん。気にしいの人ね。
なんなんだろうねって思ういつも。
どっち派？
え、めっちゃ気にする。
あ、じゃあ一緒だ。私もめっちゃ気にしいだから。
今日も気にしてた。
え、なんでなんで？
え、今日あのマネージャーさんが 2,3 分遅れるかもしれないから、うん、まゆたんと。着いたら
先に上がっててねって、
上がっててって言って、うん、時間には間に合ったけど私が一番最後に着いたからえすいませんってなった。
でもわかるよ、私もさ、私が一番最後とかちょっと遅れる時あんじゃん、
うんうん、
なんかそういう時にさ、あと、え、もうあと1分なんだけど、あと1分着くんだけどみたいな
ハラハラしながら
もうさ運転手さん悪くないのにさ、ちょっとなんかチラチラ見ちゃってさごめんね
そういう時って何にもできなくない？
何もできない。
なんか電車とかでもさ、特急とか乗っちゃってさ、
うん、
通り過ぎちゃうっていう時とか、
うん、もう降りれないし、
もう携帯も見れなくなるの。時間と外の景色をやたらキョロキョロ見る。
全然それで早まることはもうないんだけど。
やばいやばいやばいやばいってなるから。
めっちゃわかる。
そうなっちゃうよね普通。
え、なんだっけ。
あ、でもこれは別にその有吉家のレオポンさんは別に間違えてないです、
うんうん、
その派遣の方がちょっとおかしいですね、
うん、
だからあなたは時代に合ってます。
大丈夫ですよ、
はい、ラジオネーム有吉家のレオポンさん、今日もお疲れ様。
愛知県48歳男性、世界三大七不思議の壁チョロさんから、
はい、
松尾さん、ミュウさん、乃木、
ん、
マユタンがいないんだけど
待って待って
松尾さん、ミュウさん、乃木、
私のこと嫌い。
しかも番組に違うし、
もう全部が間違えてる。全部違う。
しかも松尾さんのおが和音のおなのよ。もう全部違う。
何、まあ、いいや。眠かったのかな。
何なんだろう。前日の話です。仕事中に上司にジュースおごるから休憩しようと言われ自販機に行ったんです、
うん、
150円渡されたので、ありがとうございます、いただきますとお礼を言ってジュースを買ったら、当たり付き自販機でまさかの当たりだったのですが、上司がおお、ついてるねーって言いながら勝手に自分の飲みたいものを選んで持って行ってしまいました。僕の当たりなのにこれって許されますか？そしてこれって僕はおごってもらったことになるのですか？僕はおごったことになるのですか？何にせよお礼も言われてないんです、どう思います？
ああ、
うん、でもさ、150円はさ、
そうだよね、おごってもらってる、
上司のなんでしょ。
そうそうそう。
じゃあ75円になったってことじゃない？
え、でも上司は150円失ってるわけじゃん。
そうそうそう。
で、別にそこで一緒にもしかして飲み物を買う可能性もあったけど、買わない可能性もあったわけじゃん。
そうだね、確かに。
って思ったら、
うん、
おごってるはおごってるじゃん、150円、
うんうんうん、
ただ当たっちゃったもんだから、
うん、それはね、
もう
別にいいんじゃないの、
うん、一言言えばよかったんだよね。でも、あの、あ、当たったんで、あの、どうぞどうぞみたいな。そしたら多分何のわだかまりもなかったんだけど、多分上司の人がそれ言われる前にポチってしちゃったもんだから、
う
ん、
そういうことか。
なんで僕が当てたのにみたいな。僕、
なるほどね、
が当てたやつなのなんで勝手にってなるってこと。
おごってもらったことにはまずなってます。
そう。
そしてあなたがおごったことにはなってないです。
なってないです。つまり上司はおごってます。
うん、あの、全部間違えてます、最初から最後まで多分。ラジオネーム世界三大七不思議の壁チョロさん、今日もお疲れ様。
新潟県21歳男性、ナスが苦手さん、
うん、
先日会社で仕事をしていると先輩が突然、よし決めた、今度お祓い行ってくるわと言い始めて、あまりに唐突だったため困惑していると、本当に最近やばいんだよとスピってる話をされていました。どう反応すべきかわからず、苦笑いで相槌打っていたら、お前笑うなよと言われました。お二人は誰かからスピってる話を聞かされた時どうしますか？
おー、めっちゃニヤニヤして黙ってみる。
笑って、
うん、なんか 何言ってもさ、なんかダメなのかなって思っちゃうから、うん、なんかもうすっごいニヤニヤして、あーあーつって見る。
私は、
うん、
めっちゃ興味持っちゃうかも。
あ、
逆に、なんか私前世何々なんだよねって言われたとしたら、
うん、
なんか、あ、そうなんだ、え、私前世何なんだろうみたいな、
あ、
自分の気になっちゃう。
なるほど。
え、それってどうしたらわかるのとか、
うんうんうん、
なんか、え、じゃあ前世が何々だったってことは、うん、なんか今どういう影響あるのとか、めっちゃ興味津々に聞いちゃうかも。
すごい、コミュ力のある人だ。
いやいや、あ、仲いい人限定ね。
私はなんか、これは質問とか自分の意見を言っていいのだろうかって思って、うん。
あ、本当に。
ただニヤニヤで見つめてる。
なんか神社とかさ、好きな子いるじゃん。
うんうんうん。
その、この神社はこういうことをお祓いしてくれてみたいな。うんうんうん、なんか、そうなんだ。え、じゃあ、今度行くとき誘ってよみたいな。
ああ、いい、上手。それで本当に誘われたら本当に行く？
あ、行く行く行く。え、それで
その覚悟があるから言えるじゃん。
あ、ない、ね、
うん、その覚悟がないから一緒にどこかへ行くっていう、
うん、なんかその一緒にお出かけしてもいいって思ってる相手には言えるから。
ああ、そういうことね。
なんか別にお祓いしてさ、あ、じゃあバイバイなるわけじゃないじゃん絶対、
うんうんうん、
その後じゃあなんか遊ぼうってなるだろうから、
うんうん、
なんかその遊びの中の一環としてお祓いがあるのであれば、全然いい。
うん、まず遊ぶのがなんか。
ねえ、みゆ、もう無理だよ。
でもさ、言っ ゆなちゃんと喋っててさ、うん、どこの国か忘れてけどさ、うん、どっかの、なんとかの国、じゃあ今度いつか一緒に行こうよって言ってさ、うん、そんなのさ、なんていうの、言葉のサービスみたいなもんじゃん。
まあね、そうだね。
なのに、うん、行かないかなって言っちゃって、言った後に、なんか、あ、こういう時に、そうだねって言えたらいいんだろうなって思って一人で考えてた。
まあそうだね。
私、言っちゃうんですよ。だって絶対行かないじゃないですかって思ったら、うん、行かないかなって言っちゃう。
行かない。でも、正直なことはすごいいいことだと思う。それで期待させるのも悪いし、うん、私は多分期待させちゃうタイプの人だから。
え、そう、だからそういう人は無責任だ。
あれ、私フォローしたのに、なんか喋られた。今、ミーのこと頑張ってフォローしたのに。
私からするとすごく、なんか、
いきなりなんか、なんか刃物向けられたんだけど、だから、怖い。びっくりした。まあ、
それがね、まゆたんの良さですけど。
まあね、もう口が達者なもんだから。
お上手。
あ、ラジオネーム、ナスが苦手さん。今日もお疲れ様。
それでは、時間もないので、普通歌を紹介していきます。大阪府58歳男性、小さこべのすがるさんから。
はい。
先頃先頃
先頃
先頃。久保志織さんの乃木坂 ANN に、中西アルノさんと柴田ドリーミングタイムユナさんがゲストとして出演され、うん、その中でパジャマは最長どのくらいの頻度で洗濯するかというお話があったのですが、
うん、
久保さんは5日、中西さんはご飯をこぼしたら我らが柴田ドリーミングタイムユナさんは2ヶ月とお答えになられました、
うん、
ちなみにお二人はどのくらいの頻度でパジャマは洗濯されますか？
あ
ー、パジャマ持ってる？
持ってる持ってる。
あ、
パジャマ持ってるけど、どんくらいの頻度で洗ってんのかな。でも、
うん、
まあ、洗濯機を回す周期ってあるじゃん、
うんうん、
それが私3日に1回ぐらいに、
うんうん、
あの一気に1日でバッてやっちゃうね。
一周一周
で、なんかあの乾燥機かけていいやつとダメなやつってあるから、うんうん、まずかけちゃダメなやつを先にやって、お風呂にかけて、その後に乾燥機かけていいやつでやるから、うんうんうん、めっちゃ時間かかるんだけど、その時に一緒にやっちゃう。3日に1回かな。
うん。私パジャマ基本的に持ってないのね。
あ、え、持ってないってどういうこと？寝る時どうし、パジャマじゃないの？
パジャマじゃないの。普通
トレーナーとか、まあ、
自分の中でパジャマなんだけど、
うん、一般的に見る
とパジャマというパジャマじゃないの。でいくらでもあるじゃん、ロンティーとか。
そうだね。
だから毎日違うの、気分できるから。
ああ、なるほど。
でそれこそまゆたんと一緒で、溜まったら全部まとめて週に 2,3、うん、回洗濯機するから、その時に全部洗うから、お姉ちゃんがお家に来た時にすごいいい匂いって言ってくれた。
嬉しいね、その、うん、いい匂い
でしょ、柔軟剤おすすめっつって。あー、面白い。
そっか、でもそうだね、うん、でもえ、ユナ全然洗ってないく
らい。いや、中西さんもでしょ、これ。
あ、まあ、確かに、だってご飯をこぼさなかったら、もう1年ぐらい着続けるってことだよ。絶対臭くなるって。
ねえ、しかもさ、ご飯こぼしたらってさ、パジャマでご飯食べてんの？
確かに。
え、どういうこと？
え、だから、あれじゃ、もう部屋着兼パジャマなんじゃない？
あ、そういうこと？すごいね。部屋着とは別かも。そっか。東京都17歳男性。僕の7割が水なのに、ちょっと頑張りすぎじゃない？わかる。
共感しちゃった、
うん。僕は4月から新高3になるものです、
うん。
この間春のオープンキャンパスに行ってきて、僕の興味がある学部が存在する大学と、そのビルを見てきたのですが、
うん、
そこの看護科にいるお姉さんたちが、なんとナース服で歩いていたんです。そして係の人に聞いてみたところ、結構な割合で、看護科の方たちはナース服を着用し、大学内を歩いているそうです。田村さん、松尾さん、僕は決めました。この大学に行きます。もちろん理由は、そこでしか学べなさそうなことがたくさんあり、勉強したいからです。決してナース服のお姉さんに憧れて大学生活中にずっと見ていたいなとか、そういう不純な理由じゃないです。いけるもんなら行ってみろ。頑張れ頑張れ。何でもいいんだよ、理由は。私の友達もドラマ見て看護師さんになりました。
おー、うん、まあ、看護師になる側だったらいいけどね、それ見つめる側は良くないよね。 不純だな。
不純だね。まあ
ね、まあその不純な動機で、うん、どれだけ大学生活頑張れるかわからないけど
そうね。でも大学ってね、急に来なくなる人とかいるから
いるんだ。
うん、だからいるんだ。それでちゃんと学校行けるんだったらいいんじゃない
まあね、理由ってどこから出てくるかわかんないから、うん、まあナース服のお姉さんみたいになったら、うん、いいと思います。
でもなんか怪しまれないように気をつけてね。
あ、そうだそうだ、あの不審者だと思われないように、そこだけ気をつけてもらって。そうそうそう、やだよ私たち、その捕まった人が実は乃木坂ファンでみたいな。
嫌だね。
乃木壇で報告していたことが発覚みたいな。
やだ、過去の。
やめてよ。被害こっちこう思っちゃうから、う
ん。気をつけてください。
そこだけ気をつけていただけたら、お願いします。
乃木坂46の松尾美優と
田村真由がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だエンディングでーす。
でーす。
でーす。何？
なんだろうね。
なんだろうね。今日何喋ったっけ？
今日何喋ったっけな。
もう最後のナース服に全部持って帰ったから何も覚えてないんだよな。
何してた？
相談？
相談？相談だね。
ちゃんと乗ってたよ。
おい、ちゃんと乗ってた？
ね、なんか今日ちゃんと解決できてた気するんだよな。
う
ん、
頑張ってる。
結構ね。
そう。
でも今日はなんか相談の乗りやすかった。
うん、うん。
問題的に。
そうだね。
まあこれからもね、
うん、
ちゃんと答えられるように
相談に乗る番組なので
一応ね、一応相談乗ってるんで、
どこにも負けないように頑張ります。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に激レア乃木壇缶バッジをプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。
番組公式 X のアカウントはとマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローお願いします。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の松尾美優と
田村真由でした。
また来週。
ベルクプレゼンツ
乃木坂46の乃木
坂に相談 だ。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46松尾美優です。
田村真由です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だアフタートークのお時間です。
はい、
あの私はラジオを聞くことが多くて、
うん、
なんか何の時だっけな、乃木帯かなんかで、ね、その何のラジオを最近聞いてるっていうコメントがあったから、うん、ヤーレンズさんのラジオを聞いてるみたいに言ったの、うん、で 4個ぐらいラジオやってて、
あすごいね。
そうで、私たまたまなんか1個聞いてて、でその番組で他にも3つぐらいやってるって言ってて、
うん、
全部聞くようになったのね。
すご
っ。でそれをなんかどっかで言ったの、
うん、
そしたらなんかそれをヤーレンズさんのラジオに誰かが送ってくれて、
うん、
聞いてるらしいですみたいな、
うん、
でなんかまあいろんなラジオ番組の話をメールで送る回だったみたいで、
うんうん、
でその子は東京 FM でラジオやってますよみたいに送ってくれてて、
あすごい、
すごい嬉しかったっていう、それだけです。
なんかもっと、すごいさ、このさ、アフタートークの時に、なんか喋ることある？あ、私あります。一個思い出しました。みたいな。
違う。それで、
なんかあんのかと思った。
なんかさ、その前に本編だっけ、あれ、あの、私が何にも夢中になれない話してた。
趣味、
うん。そう、それだから、なんか、あの、ああ、楽しいかもって思った。ラジオ聞くのも
え、じゃあそれが趣味じゃん。
あ
ラジオ聞くの趣味じゃん。
ラジオ聞くのもラジオで喋るのも
好き。
うん、
あじゃあこれ立派な趣味ですよね。
趣味じゃないけどねこれは。
あでも ラジオ聞くのはさ、
まあね、
私ラジオするけどラジオそんな聞かないのね。
うんうんうん、
だから趣味の
趣味って
一歩手前ぐらいまで行ってんじゃない。
卒論にラジオとは、あえーうん、そんな語れないですよ私なんか。
そうラジオを聞く人はとか深夜のさ、
レナさんってなんて書いたんだろう。
そあ確かに。
でもレナさんは頭の良さが違う。
まあね、頭いいからな。
そうだから違うか。
まあ卒論でも今日でさ結構卒論のさ、
そう
何個かネタできたよね。
うん思った。
ね
頑張れそうかも。
頑張れそうかも。
誰よりも早く終わらせることを目標にしてて。
今年中に。
もうみんな多分さ夏ぐらいから本格的にやるから私は夏には終わらせてた
い、うん、あすごい、うん、もうそしたらねその後めっちゃ楽だもんね。
そうそれを目指してるからちょっと頑張る、
ね、だって私たちには夏ライブがありますから。
そうだからその時に多分書けないじゃん。
うん
だからちょっとその時にはもうある程度完成されてたいから。
そうだね。
そう そうだね、秋ぐらいにはもう終わってたいかな。
頑張ろう。
頑張るけど、
まあ、私は何もしないけど頑張ってください。
頑張る。
はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた夜、うん、夜、それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の松尾美優と
田村真由でした。
バイバーイ。オーディ。